通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のただが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のただです。6月28日土曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。いやー、立ってみればあっという間なんですけど、やっぱり疲れるよね。1週間ね、ようやく1週間終わってお休みに入りますけれども、このね、土日休みがあるからこそ平日なんとか頑張れるかなっていうふうにね、思ったりしていますけども、皆さんどうですか？休みちゃんと取れてます？ね、梅雨も明けたみたいで、あ、全国的なのかな？一応ね、僕の住んでるエリアでは梅雨明けがね、昨日の放送であったんですけども、ね、これから本格的に暑くなってくるっていうか、もうめっちゃ暑いし、もうどうなるんだろうっていうふうに思ってますけどね。これからどんどん暑くなっていくでしょうし、ね、体調管理気をつけていきましょうね。そんな中ね、本題に入る前に少し小話をさせてもらえればと思うんですけどね。この前、まあ、仕事がちょっと遅かったんですよ。はい。で、まあ帰り道もね、残業してしまうと息子がと一緒に家で寝ることはもうほぼほぼできないので、ほぼほぼ絶対できないね。うん、早寝だから彼。そうなので、一応残業して帰るときはテレビ電話、ビデオ通話でね、ビデオ通話でまあ最後のね、お休みの挨拶をして終わるっていうのが結構ルーティンになってます。うん。で、ちょうど仕事が終わって帰り道だったので、まあ帰り道ね、駅に着くまでの間ね、でビデオ通話してたんですけども、最後まあ息子がね、寝室で布団寝転んでもう寝ますよっていう体勢ができましたというところ、僕は駅で電車を待っていますよっていうところでね、息子が布団をかぶっていないいないバーをねしてくれるんですよね。いないいないって言いながら布団をかぶって、バーと同時に布団をね下に下ろすみたいな感じで、そしてその、まあ、画面越しに僕が驚いているのを見て喜ぶみたいな、この下りをね何度か繰り返していました。まあこれはこれでね、とても面白くて幸せな時間だし、彼の笑顔がね寝る前に見れてよかったなというふうに思っているところだったんですけども、なんかね、もう一声面白いことないかなと思ったら、駅にね、今やってる朝ドラの看板があったんですよ。ポスターっていうんですかね、ね、今の朝ドラご存知ですか？アンパンですね。アンパンマンの作者柳瀬隆さんをモデルとしたねお話ですけども、その柳瀬隆さん役、柳井隆さんになってるのかな、役名ではね、はあの俺優の北村匠海くんね、ディッシュのボーカルでもある北村匠海くんがやっててね、そのアンパンのポスターがあったわけだから、息子がいないいないってしてる間に、僕の顔から北村匠海くんのドアップに変えたわけですよね、しかもアンパン仕様の、柳瀬隆仕様ので、息子がバーってね布団を下に下ろした瞬間に、画面に映ったのは僕じゃなくて北村匠海くん、メガネかけてるね。当然ね、息子の顔は僕の方から見えるわけ、僕は少し避けてるだけだからね、なんなら画面を北村匠海くんに向けてるだけだからさね、息子の顔を見てみたんですよ。真顔バーって言って、めっちゃ笑顔で見てみたら、全然知らない人が出とると。誰この人みたいな感じで、すごい、てんてんてんっていう時間がね、流れた感じがしましたね。で、一応ね、北村匠海くんのその絵を写したまま、でもポスターだから、なんと言いますか、それがポスターって彼には分かんないかもしれなかったよね。誰か知らない人がね、写ったみたいな感じにシンプルに思ってたかもしれないから、一応吹き替えみたいな感じでね、しっかり寝るんだよ、みたいな感じで言ったら、息子、やっぱり気づいてなかったみたいで、はい、完全よそ行きのね返事してましたね。まあ最後はね、ちゃんと戻して、僕に戻してちゃんとお休みを言って終わったんですけども、なかなかに面白い瞬間だったので、スレッズにね少しね動画にして、あのショート動画にして残したので、もしよかったらね見てみてください。概要欄にねリンク貼っておきますんで、よかったらねスレッズのフォローとかねしてもらえたら嬉しいです。はい、そんな感じでね、今日の本題に入りたいと思います。今日はね、もう昨日報道された個人的には超ビッグニュース、重大ニュースですね。生活保護費の引き下げは違法、 元生活保護ケースワーカーとして思うことというタイトルでね、お話をしていきたいと思いますけども、まあ、割と多分もう大きめのニュースになってるんじゃないかなというふうに思うんですけど、あんまり僕ニュース見てないんで分かってないですけどね。はい、多分大きめのニュースになってると思うんですけど、昨日報道された、最高裁が初めて統一的に判断を示した生活保護費減額は違法というね、判決の背景と理由について、まあ僕ね、元生活保護ケースワーカーですので、まあこのことについてなるべく分かりやすくお話しして、そしてその後に、まあ、僕の考えや思いを話したいと思います。生活保護なんて関係ないよってね、思われてるリスナーの方もいらっしゃるかもしれませんね。多いかもしれないけど、まあこの国の誇るね、最後のセーフティーネットと呼ばれる制度なんですよ、生活保護制度ってね。まあこれ知っておいて損はないと思うので、ぜひ聞いていってください。まずね、生活保護費減額は違法と最高裁の判決があった経緯から整理していきましょうね。ね、だってニュース見てない人も、まあちょっとだけ見てる人も何のこっちゃって感じじゃないですかね。だから少し整理していきますけども、まずはじめにこの、引き下げねというものがあったんですよ、減額っていうことはね。なのでいつこの生活保護費の引き下げがあったかというのと、その規模はどれぐらいなのかっていうお話をしますね。うん、これはね、2013年の8月からだったんですよね。もう今から12年前のことですね。うん、これは物価下落を理由に生活扶助基準っていうのがあるんですけど、これはね、いわゆる生活保護費の生活費部分のことなんですよね。住宅費とかね、医療費とか他にもいろいろありますけども、その生活費部分、衣食に関わるところですかね。はい、この部分を段階的にね、引き下げていったんですよね。どれぐらい引き下げたかというと、平均で 6.5% ね、そして最大で 10% ね、 10% なかなかですよね。まあこんな感じで大幅に削減をして、国全体としては年額にしてね、約670億円の緊縮策でした。そして次に、まあ、訴訟の広がり、まあ、全国いろんなところでね、訴訟がされたんですけども、これどれぐらいの感じかっていうと、2014年から2018年にかけて29都道府県で1000人以上の利用者ね、この人たちが生活保護費の減額は憲法25条が保障する生存権に反するとしてね、次々と提訴していきました。これはね、地方裁判所や高等裁判所で判断が分かれてね、結局高等裁判所では7勝5敗ね、というふうにまちまちな感じだったんですよね。そして今年の5月27日に最高裁の第三小法廷で原告被告双方の弁論が開かれまして、ついに昨日6月27日に引き下げは違法との統一判断が示されました。まあ、じゃあ最高裁がなぜね、この生活保護費の引き下げを違法と判断したのか、これいくつかね、まあ、判断ポイントがあったんですけども、まず一つ目は憲法第25条の要請ということですね。憲法第25条って言われてどうですか、ピンときますね。まあ福祉業界にいればピンとくるかもしれませんけど、そうでない方はもうね、習ってるかもしれないけど遠い昔のことだったりしますよね。憲法25条はね、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を国に義務付けているものですね。まあ、最高裁は減額によってね、この最低限度の生活っていうのが確保されなくなる恐れがあるっていうふうに指摘したみたいです。そして次にね、法律が続きますけれども、生活保護法第8条2項の要件ですね。まあ、これにはね、法律上保護基準は年齢別、世帯構成別、など実際の必要を考慮した最低限度に設定すべきと規定されているんです。まあ、しかし初めにも話したように、今回の国の基準見直しは物価下落の数値のみに依存してた、うん、だから地域や世帯の実態を反映せずに、まあ、合理的な根拠に乏しかったっていうふうにね、これは判断されたみたいですね。そしてまあ最後に行政裁量の乱用、ちょっと言葉が難しいけどね、これはまあ裁量、まあ、自由にね判断できるところですけども、これを正しいかどうかっていうのをね、しっかりと精査せずに行使している、使っているっていうことね、なんですけども、皆さん朝日訴訟っていうのはご存知でしょうか。まあ、これね、生活保護業界だとめちゃくちゃ有名な話なんですけど、まあ、めっちゃニッチだね まあ、どんな訴訟かというとね、生活保護を受けていた朝日さんという人がいたんです。これね、当時の生活保護費ってめっちゃ低くって、まあ、その生活保護費では人間らしい生活がね、できないっていうことでね、1957年に、それこそさっき言った憲法第25条健康で文化的な最低限度の生活を営む権利に反しているっていうことで訴えを起こしたんですよ。うん。まあ、でもこれって最終的にね、朝日さん負けたんです。はい。この訴訟敗訴になったんですけども、この訴訟をきっかけにね、実は福祉政策のね、見直しとか生活保護基準の改善がね、かなり進んでいったんですよね。でね、この朝日訴訟でも、厚生労働大臣には裁量権はあるけど、その行使は乱用しないことっていうのが前提っていうふうにね、言われてたんですよ。で、今回はこの裁量の範囲を超えた恣意的な引き下げだったよっていうことで違法性が認められたっていう形になったみたいです。まあ、これ最高裁が統一的な見解っていう形でね、判決を出したので、今回審理されているのは名古屋と大阪の2件みたいなんですけど、その全国でやってるこの同じ裁判にはめちゃくちゃ影響すると思うんですよね。これからどんどん同じ裁判でね、引き下げを違法とする判決が出ると思うんですけど、そうするとどうなるかっていうとね、受給者は当時正当な額をもらえていなかったっていうことになるんです。ね、こう当時のね、生活保護受給者はおよそ200万人と言われてまして、これ、訴訟を起こした人だけじゃなくて、当時の生活保護受給者、全員に対して保証しなくちゃいけない問題になる可能性があるんじゃないかなというふうに思いますね。で、まあこれがね、今回の訴訟のあらましなんですけども、ここからはね、僕の考えや思いをね、少しお話ししたいと思います。まあ、はじめにも話しましたけども、僕はもともと生活保護のケースワーカーをしていた経験があります。で、2009年からね、2023年まで、ちょっと途中はね、生活保護関係の別の仕事をしてたんで、まあ、約12年ぐらいはケースワーカーとしてのね、仕事をしてたんですけども、その間ね、本当にたくさんの方と向き合ってきました。うん。まあ、生活保護費についてね、そんな中で思っていたことはね、世帯構成による差が大きいなっていうことが一番かなって思う。まあ、世帯構成っていうのは、何歳ぐらいの人が何人いますよ、その家に、みたいなね。生活保護って世帯単位なんですよ。個人単位で受けれるんじゃなくて、一つ屋根の下に住んでいる人たちが困窮状態であれば生活保護っていう感じになるんですけど、このね、どういう風な人で構成されているか、世帯が。もうこれによる差がね、めちゃくちゃ大きいなというふうに思いました。例えば、一人暮らしの高齢者の方の保護費。これはね、本当にね、生きるだけで手一杯な水準だなっていうふうにね、正直思ってましたよ。うん。一方で、そうじゃないっていう思ってるところもあったんです。これはね、子供がたくさんいたりする、まあ、多い人数の世帯ですね。まあ、これはね、割と金額としてはね、ゆとりがありそうに見えることが正直ありました。うん。まあ、でもね、これが不思議なことで、実際の暮らしぶりを見てみるとね、高齢者の方の方がその水準手一杯だよって思ってた高齢者の方の方がね、割とつつましく、なんなら上手に生活されてて、時にはね、ちょっとずつお金を貯めていることもあったんですよ。で、年に一回ね、近場のどっかに温泉旅行に行くのよ、私、みたいなことをね、言ってたことも思い出されますけど、まあ、それに対してね、まあ、子供がいっぱいいるような多人数世帯、ね、これはね、お金はあるんですよ、間違いなく。現金がね、ね、毎月の保護費なかなかのものですから。でもね、なぜか知らないけど、割とね、生活がね、逼迫しているように見えることが多かったんですよね。まあ、なぜかとは言わないな、理由はね、それなりに分かったり、把握したりしていましたけどね。うん。まあでもね、そんなイメージ、僕の体感としてはありますね。まあこれ、でも、どっちも全員が全員じゃないですよ。そういう人たち、割合的に見てきたよっていう話ですからね。でね、こういうふうに現場で接しているとさ、まあ今回のね、基準の引き下げが違法っていうのが出たんですけど、単にね、いくらもらっているかだけでは語れない現実がね、あるんですよ。つまり今回のこの基準額が妥当かどうかっていうのはもちろん大事ですよ。 でもね、それと同じぐらい、その生活保護受給者に関わる生活保護ケースワーカーであったりとか、まあその他の関わっている、まあいわゆる支援をする、サポートする人たちが、日々の暮らしをどう支えるかっていう、この支援のあり方も、めちゃくちゃ大事だなっていうふうにね、感じてるんですよね。まあほぼ間違いなく今回の最高裁の判決を受けて、まあ、今後ね国の制度作りや運用にもね大きな影響がねあると思います、うん、でも多分それはねきっとお金の問題だけなんですよね。僕はやっぱりねこのお金の問題と同時にもう制度作りや運用を見直すのであれば、もう僕ら支援者の現場の声とか地域での関わり方、あと見守り方、そうしたね、こう足元の支援っていう風に表現してもいいのかもしれないけど、そういうものも一緒にね見直されていくきっかけになるといいなっていう風にね思ってるわけ。まあ、これね今まで思ってなかったわけじゃないんですけど、今回のね判決を通じてね改めてねそんなことね考えましたね。あともう一つね、まあこれはちょっと現場の話なんですけども、生活保護って法定受託事務っていう、まあ、部類になってて、国の事務を地方自治体が、まあ、正確に言うと福祉事務所っていう単位ですけどもが受け負ってね仕事をするんです。なんで、お金も国費、国のお金が1/4、そしてその地方のお金が1/4っていうので、生活保護費っていうのをね支給してるんですけども、このね支給事務ですね、きっと今回の判決を受けて下手したらこの2013年からの間違ってた分全部返してねみたいな話になるとすれば、膨大な事務量がね発生してくると思うんです。そうなった時にね、どこが一番割り食うかっていうと、現場最前線の生活保護ケースワーカーなんですよ。まあ、ケースワークってしながらお金の計算も大体するので、自分の担当の方々のね、そうだから、その全受給者の方々、2013年から保護を受けられてた方々にお金を返すという事務が発生してくるとなると、とてつもない事務量になるなと思うの。まあでもこれは判決で決まったことだから仕方ない、まあこれは受け入れますっていうところだとは思うんだけど、そうじゃなくて、その分、まあ、いわゆる国が判断を誤ったっていうことなんだから、法定受託事務としてもそうだし、国が誤ったっていうことで、そこのね、まあ、あのプレイヤーに対しての保証というかサポートっていうのも考えてもらいたいなっていうふうに思ったりしていますね。皆さんはこのニュースに何か感じることや思うことあったでしょうか、ね、そしてそうじゃなかったとしても、この放送を聞いて何か感じることや思うことはあったでしょうか。何かね、考えるきっかけになってくれたのであれば、今日の放送もねしてよかったなっていうふうに思います。ということでね、そろそろエンディングのお時間です。社会福祉士ただのお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、 DM などでよろしくお願いします。また感想はコメント、もしくは X でハッシュタグおきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。そして私社会福祉士のただは、様々な媒体、様々な切り口での発信活動をしています。インスタグラム、スレッズ、 TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたことを、 X では世間への小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェアなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。お相手は社会福祉士のタダでした。またおいで。